僕今ダイエットを始めて3週間経ったんですけれども、まあ、おとといですね。おとといのその前の夜ですね。友達と、まあ遊ぶことがあって。で、まあ夜遊ぶってなったらご飯食べるってことがメインになるんだけど、夜ご飯はね、まあ僕ダイエットしてるんでって言って、ちょっと相手に気を使わせるのを僕は好きじゃないんですよ。もう友達と会って夜ご飯食べるってなったら、好きなものというかね、いつも通りのものを食べようと思って、で、とあるラーメン屋さん行ったんですよ。で、前々から食べたかったラーメンを頼み、もうとても満足。まあ、明日からね、ちゃんと、もう体のことを気をつけて、ただただチートデイだったんだよっていうのを言い聞かして次の日になったんですけど、次の日ですね、僕、家族と、もう夏休み早速お出かけをすることになっていて、まあ、お出かけをするとですね、どうしても外食になりますよね。で、行った場所がですね、いろいろとこう食べるもの選択肢あったんですけど、運よくですね、唐揚げの盛り合わせっていうのがあったんですよ。神さんは唐揚げ丼で、息子はホットドッグ食べたりしてたんだけど、あ、唐揚げの盛り合わせでいいと思って僕はそれを食べました。でもね、結構な量で。まあ子供とか神さんにもあげたんだけど、結構な量でもう、あ、満足したなと思って。で、子供がデザート食べたいって言って、で、ソフトクリームをね、食べたんですよ。僕も食べたんですよ。なんか、すごくそそるソフトクリームだったんで、食べたいと思って。でね、ここ食べといてよかった。もう人生で、今までで一番美味しいと言っても過言じゃないソフトクリームだった。これはタイトルコール後にどこ行ったかを話すので、その時に場所を言いますね。で、ソフトクリーム食べて、で、その日、実家にお土産を買ってったんですよ。だからそのお土産をもう帰り、実家に寄って届けようっていうことになって、で、実家に寄ったらですね、まあ、せっかく来たんだったらなんか食べていきなさいよという感じで、なんか出前でも取ろうかしらみたいな。そしたらうちの父親がですね、ピザ頼もうよみたいな。でもピザ持ち帰りのが安いんだっけみたいな。じゃあピザ買ってきてくれよみたいなことになって、あ、じゃあピザ注文してね。じゃあ買ってくるよって言って。せっかくそのね、家族集まって実家の両親もいてね、ピザ頼んで食べませんなんてことはちょっとできないんですよ。まあ、できないんですよっていうか、まあ、しようと思えばね、僕今ダイエットしてるから食べないよって言えるのかもしれないけど、やっぱなんかそういうご馳走の時は食べたいと思って、で、その日ピザも食べてですね、まあそんなドカ食いはしなかったかな。もう控えめ控えめで、あんまり胃袋広げないようにと思って。で、ピザ食べました。かといってね、その前日にはラーメン食べて、で、唐揚げ盛り合わせ食べて、ソフトクリーム食べて、ピザ食べてって、もう、めっちゃ太るじゃんと思って。その日の体重がですね、プラス 0.9 キロ。もう、約1キロ増えてて、1キロ痩せるのに今どれだけ大変だと思ってんだよっていうね、自分がこう、ちょっと情けなくなるというか、でもしょうがない。もう分かってた上だし、ここから、また痩せていけばいいっていうね。なんか僕ってダイエットに今目標を立ててないんですよ。例えば何のためにとかね、この服を着るためとかなんか、どこどこの日程に合わせて痩せていくみたいなことを決めてないからこそ、まあ一旦体重が1キロ増えても、その後ちゃんとしっかりやっていこうよ。で、またそういうイベントことがあった時にご馳走は食べようよみたいな。そういうダイエットというか、そういう感覚で今やってきてるので、だから今日ですね。昨日がそのピザ食べた日なんですけど、今日はもうほぼ何も食べてない。あ、お腹空いたなって納豆の一パック食べたんですよ。なんかね、このね、お腹空いているだろうという、この感覚を僕脳の中で必死に、言い聞かせてることがあって、だったら体の脂肪を食べろ、体の脂肪を食べろって体に言い聞かせてるんですよ。お腹空いたじゃないんだよ。じゃあこの脂肪を自分の栄養素にして、空腹満たせよって言い聞かしてるんで、あんまりその空腹感というものが襲いかかってこないというか、空腹であればあるほど脂肪ちょっと減ってきてんじゃねえみたいな、この暗示をかけてるんですよね。でですね、今日しっかりと踏み台昇降して運動してですね、体重を測ってみたら、マイナス 1.4 キロだったんですよ。ね、前日 0.9 キロ太ったのに、 ちゃんと次の日頑張ればマイナス 1.4 キロなんです。まあもちろんね、便となって出てったものもいろいろあるかもしれないけど、このダイエットを始めて3週間、ね、昨日はチートデイだったのかもしれない。けども、その、徐々にこう減らしてきた体重は若干落ちにくくはなってるわけよ。その中でも 1.4 キロちゃんと減らせたっていうね、この達成感ったらないよ。もう、やっぱりこのダイエットはね、裏切らないというか、結果がついてきますよと。まあ、ちょっと長くなってしまいましたけれどもですね、3週間経った今、合計いくら痩せたのかというと、マイナス 6.1 キロです。1ヶ月で10キロ痩せられたらいいな、みたいなことを言ってました。まあ、もちろん残り1週間で4キロ痩せることはほぼ無理だと思うんですが、まあ、もしかしたら、マイナス8キロ、いけたらいいな、という感じですかね。だから1ヶ月で8キロ痩せたっていうのが言えたらいいなって思ってます。うん。でもまあ、言っても僕の目標はですね、全部で28キロ痩せるっていうダイエットなんで、まだまだ、ね、残り 22.7 キロ痩せていきたいなと思っております。ということでですね、引き続きダイエットを頑張っていきたいなと思っている自分がお送りします。菊池のなかなか向上心。さあ、ではですね、昨日どこに行ってきたか、ね、美味しいソフトクリームはどこで食べたのかというとですね、数ヶ月前に僕、ソレイユの丘という横須賀市にある、とある、まあ、大きなアミューズメントパークみたいなところに行ってきたんですよ。まあ、公園っちゃ公園だけど、いろいろなアトラクションもあるし、大型アスレチックつってね、その、ワイヤーをこう自分に引っ掛けて、こう、綱渡りみたいな場所を渡ったりする、なんかもう、いろんな、もう、大小いろいろなアトラクションが詰め込まれた、入場料無料の公演があるわけです。もちろん何かやるってなったらそれぞれにお金はかかるんだけど。で、僕はそこになぜ行ったかというと、その数ヶ月前に行った時に回数券を買ってたんですよ。で、その回数券がですね、5000円分以上余ってたんです。で、この回数券は買った時から半年ぐらいは使えるんだけど、一回使っちゃうともう数ヶ月しか期間がないんですね。切れちゃうわけです。だから、その5000円分余っちゃったのを、もう、7月中に消化しないと、それはもう、ゼロになってしまうんで、もったいないってことで、あと、次男がですね、いつ行くのみたいな。なんか、ちょっと楽しみにしてたみたいで。だから、じゃあもう、7月中までだから、もう、すぐ行こうってことになって、行ってきました。でですね、まあ、その前回というかね、その数ヶ月前にソレイユの丘行ったという話を聞いていただいた方は覚えてるかもしれないんですけれども、ここゴールデンウィークに行ったんですよ。で、もうすごい混んでて、で、大型アスレチックをやろうと思ってたのに、その受付が、なぜかもう隣にあった小屋の長いベースっていう場所が受付場で、でもそんなの初めて行った人わかんないよと。大型アスレチックの下で並んでる人のところに並んでればいいのかなと思うでしょうみたいな。うん、でもその長いベースって場所でみんなもう長い列の中、こう受付をしてたんですよ、みたいな。で、まあ、なんとかね、もう並んで、2時間、3時間並んで、やっと子供たちが、大型アスレチックで楽しむことができたみたいな。だけど、時間はもう並ぶのにほとんど使って、で、結局回数券余っちゃったみたいなことだったんですよ。だから、比較的ソレイユの丘は、初心者はちょっと気をつけた方がいいよみたいな話をしていたんですが、今回はですね、もう夏休みの初日といっても過言ではない土曜日に行ったんですね。で、いざ行ってみたらですね、もうゴールデンウィークとは比にならないぐらい、もう別の場所に来ちゃったんじゃないかなぐらい空いていて、で、行ってみたら、ほとんどのアトラクションが並ばずに、だいたいこう、もうやりたいですみたいな、この乗り物乗りたいですみたいなことを言うと、もうその自分の子供のために、じゃあ動かしますみたいな感じ、うん、もうほぼ並ばない。で、動物園みたいなものもね、中にあるんだけど、そこの動物園のイベントもですね、こんなまあ人がいなかったら、ちょっと手抜くじゃないけど、まあお休みしてますみたいなことが多いのかなと思ったら、もううちの家族ともう一組のためだけに、その鳥のショーを目の前でやってくれたり、もう普通に楽しめました、十分に。 もう人がいないからといっても、あくまでも土曜日だから、もうほとんどのアトラクションイベントはフルにちゃんとやってて、もうね、ゴールデンウィークに行ったのが間違いだったのかもしれない。もうゴールデンウィークはいつものソレイユの丘の顔じゃなかったんだよね。多分従業員とか働いてる人からすると、もうゴールデンウィークの時はイレギュラーすぎると。だから、まあいろいろと僕はその時ソレイユの丘に文句を言ってとか、まあ不満に思ったことがあったんだけど、でもそりゃそうだなと思った。だってこの夏休み入り口の土曜日にね、こんな状態でしっかりと楽しめるのに、ゴールデンウィークのあのもう人ゴミゴミゴミの、もうなんだ当日券の方が優先で事前に買った回数券はもう時間過ぎたら絶対ダメですみたいな。当日券買った人優先なのみたいな不満があったんですね。それは別の番組で話してたりするんだけど、そんなのも、まあ、ゴールデンウィーク以外はほぼ起こってないんじゃないかなっていう。まあね、しょうがないことだったんだな、みたいな。もう、その普通の土日に行くソレイユの丘、ましてや平日なんかに行くソレイユの丘なんか、すごくのんびり、穏やかな遊び方ができるんだな、って思いましたね。だからもうこれだけは言えるのは、やっぱりゴールデンウィークって、どこも行くべきじゃないね。で、まあ僕はゴールデンウィークって、なんかそういった家族といった思い出っていうのを子供たちに残したいなーって思ってたんだけど、まあ次男も小6だし、長男も高1だし、そろそろゴールデンウィークにどっか家族で行かなきゃいけない使命はそろそろ終わりでもいいのかな。もう来年は次男も中1だしね。ゴールデンウィークどこも行かないの？つまんないよーっていう年じゃないと思うんで。まあ、ドライブとか、そういうことでいいんじゃない？ドライブして、どっか美味しいアイスクリーム屋さんとか見つけて、で、そこで、ちょっとお茶して、みたいな。その楽しみ方が一番いいんじゃないの？ソレイユの丘のソフトクリームよ。で、ソフトクリーム食べれるところ、僕が把握している中で3カ所ぐらいあるんですね。で、その3カ所とも多分違うソフトクリームです。で、とあるお店のソフトクリームはただただもう、まあ言い方悪いけどどこにでもあるようなソフトクリームです。もう一つはアルパカのそのデザインをしたソフトクリームです。アルパカの顔になるようにね、なんかクッキーか何かをこうソフトクリームにはめ込んだやつでアルパカソフトクリームっていうのが、まあ、ソレイユの丘の中では結構名物です。だけど僕はそこじゃなくて、もう入り口にある横須賀関口牧場のソフトクリーム。これがですね、まあ普通のソフトクリームもありますし、次男は羊のソフトクリームにしたんですね。羊のソフトクリームはソフトクリームに、そのマシュマロがくっついてて、あとナッツのスライスかながくっついてて、見た目が羊みたいになってるんですけど、それじゃなくてもいいです。もう普通の、シンプルな白いソフトクリームでいいんで、これがですね、こう、なぜ今までで食べたソフトクリームの中で一番美味しく感じたのかっていうと、大体牧場系のソフトクリームって濃厚でバターの風味がして、濃いなぁ、すごく濃厚だなぁ、みたいなイメージ。で、僕もまあ、関口牧場のソフトクリームっていうからそういうものかなと思ったらですね、この夏場にもぴったりな、なんか、コクはあるのに、後味さっぱりみたいな、すごいいいバランスのソフトクリームだったの。もちろんよくあるソフトクリームとも全然違くて、非常に食べやすい。夏でも満足するし、冬でも満足するような、ちょうどいいコクとさっぱり感だったんだよね。で、これ言ったら、神さんも、うん、確かにって言ってたし、次男も、まあ、そんなに数食べてないですけど、今までで一番美味しいって言ってたし、いや、本当にこれはね、入り口にあるんで、つい、こう、園内の、こう、奥の方にあるソフトクリームに行きがちなんだけど、一旦入り口の方戻ってきて、ソフトクリーム食べて、みたいな。帰り際だとね、もう夕方だからソフトクリームの時間じゃないかもしれないけど、もうおやつの時間でも一旦入り口戻って、このぜひね、関口牧場のソフトクリームを、食べてみてほしいなと思っております。ということで、なだらか小寿司甘い寿司を個人で、それとまた次回は、私、菊池寿司とメガネの周りにもあるよ。お疲れ様です。Thank you.